皆さん、こんにちは。初音明と申します。今日はですね、Windows 10の開発者向けに、準備はどうですかというような形で、お話をしていきたいと思います。お送りするのは私、初音明と、
私、Azure MVP の坂井達明です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、本日のセッションの目的が終わるということで、ユニバーサル Windows、ですね、新しいユニバーサル Windows のプラットフォームについてまず学んでいただきたいということが目的になっております。で、ゴールですが、まあもう7月の29日に Windows 10が発売されるという発表もありました。あと1ヶ月ちょいのちょっとの間で、我々開発者が何をどうすべきかというのを理解してもらって、明日からそれこそこの放送が終わった後から皆さんがすぐに Windows 10の開発の準備が入れるようにしていきたいと思っております。よろしくお願いします。まあ、アジェンダですが、実は Windows 10にはいろいろなんとかというのがございますので、その説明、そして、中核となるユニバーサル Windows プラットフォームについてお話をしていったらなというふうに思っております。私のまずはセッションを、35分ぐらいお話をした後に、皆さんの Q&A をもとに、お話をアンサーをしていきたいと思っております。ですので、セッション中もですね、お手元の方で疑問がありましたら、どんどんタイプインしていただければ、先ほど坂井さんの方が後でモデレートして、質問をまとめて、セッションの後に、話をしていきます。ないととても寂しい思いをしてしまうので、皆さんお名前とか、もしあれでしたら匿名でとか書いていただければ、お名前言わずに、質問にお読み上げますので、ぜひ、ふるってご参加ください。よろしくお願いします。で、まず、Windows 10における WAN っていうのは、実は、大きく分けて4つぐらいあります。っていうか、まあ、結構たくさんあるんですね。で、まず、Windows 10における、
若干遅延が起きているようです、少々お待ちくださいませ。
これで思考の方が先に進まない。はい、Windows 10における WAN というのがございますということで、Windows 10にはですね、WAN が、4つあるんですね。まず WAN オペレーションシステムということで、いろいろデバイスがに Windows 10が乗るんですが、その他 Windows 10というのはもうすべて単一の Windows Core からなっていますと。一つの OS ですよと。で、そこで動く、アプリのプラットフォームも WAN なんですね。単一のアプリプラットフォームになっていますと。で、我々開発者はストアに何かアプリを公開するときに Dev Center、デベロッパーセンターを使っているのが今まではいろいろ分かれていたんですが、これも一つのデベロッパーセンターになります。で、もちろん、利用する側からすると、ストアが一つになります。日本にとっては今まで Windows 8用の PC 用のストアしか馴染みはなかったかもしれませんが、一応 Windows のストアと Windows 本のストアって2つあったんですけど、それが1つのストアになりますと。で、実は特定利用者向けのビジネスストア、ビジネスアプリの配布とかも可能になったりとかしておりますので、このあたりも後で説明していきたいと思っております。はい、まず Windows Core ですね。これが、例えば下にあるようにデスクトップのデバイスとか電話のデバイスとか Xbox のデバイスに対して全て同じバイナリーの Windows Core というものがありますと。で、ここにはユニバーサルハードウェアドライバーということで、ハードウェアのドライバー自体もですね、同じドライバーを置くようになっていますと。あとネットワークとか標準 IO に関してもこの Windows Core はサポートしておりますと。なので、この Windows Core の、API を使うと、このデバイスとかにですね、区別なくアクセスできるというのは、この絵からだと分かると思います。で、ちょっと見ると上に SKU というのがあると思うんですが、これ何かというと、まあ、エディションなんですね。デスクトップエディションとか本のエディションとか、多少発表されたエディションの名前と異なる部分があるんですが、こんな感じですね。一つの Windows Core の中に、あとはデスクトップ SKU っていうと PC とか 2E1 の。なんか、パワーアップの。
これの問題ですかね。
共有をしてるんで、スライドから切れちゃう感じ。これですね。 私は多分これ、こっちでパワーポイントいじると制御が ずれてしまうので、ちょっと気をつけてやっていきたいと思います。デスクトップでスキルだと PC とか 2E1、モバイルだとタブレットとか、ファブレットってあの電話と中間ぐらいの大きさのやつですね。あと電話。これモバイルスキルですね。あとは Xbox とか、まあ、IoT、SKU って感じでバンドが、マイクロソフトバンド、日本ではまだ出てませんが、マイクロソフトバンドが入っています。バンドのアプリも、要は Windows 10アプリとして作ることができるんですね。あとは IoT ヘッドレスっていうのは、ラズベリーパイ、これちょっと消えちゃってラズベリーパイ2ですね。とか、あと、ホームオートメーション系の、いわゆる画面がないようなやつに対しての SKU もありますと。あと、サーフェスハブっていうのは、要はサイディとかで使われる、でっかい、大きな、画面のやつですね。で、ホロレンズ。ホロレンズもホログラフィック SKU ってところに入ってますので、ホロレンズのアプリも Windows 10の、アプリとして、作ることができるような形になっております。ビルドの、チャンネル9とか、あとはデコードを来た方は何回か見たこともあるかもしれませんが、まあ、Windows 10、こういうふうな絵で周りを表してるんですね。いろんなデバイスがありますと。で、このいろんなデバイスに対して、Windows 10っていうのはマルチデバイスをファミリーということで、デバイスタイプに分けますと。例えば、デバイスプラス IoT とか、モバイルですとか、あとは PC ですね。あとは Xbox。そして、Surface Hub。で、ホロレンズというふうになっています。このいろんなデバイスファミリーに対して、ユニバーサルウィンドウズアップはもう一つだけと。で、なぜそんなことができるのかっていうと、これもちょっと面白い言い方だと思うんですけど、ワンユニバーサルウィンドウズプラットフォームと。ユニバーサルっていう意味がそもそも単一のっていうことなんですけども、一つの単一のウィンドウズプラットフォームで全てをサポートしているというふうになっていますと。なんで、このユニバーサルウィンドウズプラットフォーム、というのを理解すること、イコール Windows 10のアプリ開発を理解するということにつながってきました。重要なのはこの Universal Windows プラットフォームの理解ということになるんですね。じゃあそもそも Universal Windows プラットフォームって何？というふうな疑問が湧いてくると思うんですね。なんか聞いたこと。Universal プラットフォーム。なんか Windows Universal プラットフォームってなんか聞いたことがあるって方もいらっしゃると思うんですが、Windows 8.1でも、Universal Windows Apps という名前で呼ばれていることがあります。日本的には Universal Windows アプリみたいな形ですね。ただ、これは Windows 10の Universal Windows プラットフォームとはちょっと異なっていて、何が異なっているかと言いますと、Windows 8.1の Universal というのは、コードは共通ですよと。ただ、そこから生成されるバイナリーは、Windows 用のバイナリーと Windows Phone のバイナリーということで、2つのバイナリーが作られます。なので、例えば、アプリの中でもですね、そもそもビルドするときに APP ラムの中が、PC 用のやつと、Windows 用のやつを作っておいてあげて、それぞれのアプリの中でもコードを打っていくとですね、それは電話で使えますよとか、8.1で使えますよ、使えませんよなんてことだと、上のどっちでビルドするのっていうところを変えないと、コンパイルエラーが起きちゃうような感じになっています。なので、実際作るときにはですね、こんな感じで、ディレクティブを組んで、エンドイフで囲んであげて、本のときにはとか、PC のときにはみたいなことをやっていってあげて、実際のバイナリーのときには、このイフの中は出ないみたいなふうなことで進めていく感じになります。じゃあ、10ではっていうと、実はこの Windows、Universal Windows Apple、Universal Windows アプリという名称はまた使われるんですけども、この Universal Windows アプリは10では、Universal Windows プラットフォームありきでのアプリになります。なんなんだって感じがするんですけども、要はどういうことかっていうと、先ほどの Windows Core はこんな感じですね。この上に、単一の Windows Core の上に、単一の Universal Windows プラットフォームが乗る形になります。なんで、コアを直接使うというよりかは、このユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォーム。まあ、従来の言い方で言うと、実はドットネット・フレームワークだとか、ウィンドウズ・ランタイムに相当する部分で、まあ、言うなれば、このウィンドウズ・ランタイムが名前変わってユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォームというふうになったんですけども、単一の API という形で、すべてのデバイスに対して単一の API が使える形になっています。前みたいに電話で使えるよとか、PC では使えないよみたいな形ではなくて、すべて同じ API になります。 なので、そこで動く Windows アップっていうアプリは、当然同じ風な形で全てのデバイスに対して、単一のバイナリーなんだけども動きますと。あとは、機能の有無ですね。これは、GPS が例えばついてる機種、ついてない機種というのも、PC でももちろんありますが、そういう時には GPS ついてる場合には、とかついてない場合には、みたいな形でチェックをして、それに即した動作みたいなことを作っていく形になります。で、ここまでやってしまうと、じゃあ、電話特有の部分だとか、デスクトップ特有の部分っていうのが、もうみんなここでまるっと、丸められてしまって、まあ、どれでも一緒だよ。で、どれでも一緒だよだとすると、じゃあ電話と PC って大きさだけなのかみたいなことになっちゃうと思うんですけども、実はそれの対策というのもありまして、デバイス固有 API っていうのは用意されていますと。これは Visual Studio から使うときには、ここにあるように Windows Universal の中の、Core の中ではなくて Extensions の中に、API が、要は DLL がいくつか用意されていますと。例えば、Microsoft Desktop Extension SDK for Universal App だとか、Microsoft Mobile Extension SDK for Universal App ということで、いわゆる拡張 SDK が用意されているんですね。で、これは、それぞれデバイス、デスクトップデバイスだとか、さっきの SKU に対応した名前で用意されていますと。なので、下の方に行くと Windows IoT Extension SDK とか、そういうのもございます。で、きっとここに HoloLens のエクステンション SDK とかも将来ついてくる。まあ皆さん待ってると思うんですが、早くつかないかなって感じですよね。で、ここら辺のエクステンションを使って、その機能というのものを作っていくと。じゃあ実際アプリ動くときにはどんな風に動くのというと、例えばデスクトップとモバイルと Xbox と、あとはまあ HoloLens というものは思ってください。で、そんなときに、まず Windows Core の部分に関しては同じ API がそれぞれ使えます。なんで、まあ、ユニバーサルアプリが動きますよと、UAP っていう名前で呼ばれてるんですけども、ユニバーサルの Windows アプリが動きますっていうのは、ここはわかりやすいと思うんですね。じゃあ、デスクトップのエクステンションを使ったりとか、モバイルのエクステンションを使ったりとか、Xbox のエクステンションを使ったときには、どうなるかっていうと、デスクトップで動いたときには、デスクトップのエクステンションの中の API が使えますと。モバイルのときには、モバイルの SDK の API が使えます。Xbox のときには、Xbox のエクステンション SDK の API が使えますって形になります。なので、何も考えずに、モバイルの SDK の API をデスクトップで動いたときに動かそうとすると、どうなっちゃうかというと、まあ、空振っちゃうんですね。それぞれ対応する SDK の部分しか当然動かないですと。ちょっとコードの話になると、実際この SDK を、エクステンション SDK を使う場合には、まずその拡張機能が今動いている場所にあるのと聞いて、あるよと返ってきたら使う感じになります。なので、先ほどまではシャープ if ということで、if directive の方で場合分けをして、バイナリーの中には入り込まなかったんですが、ユニバーサル Windows アプリの場合には、そこら辺の if 文が入ってきます。なので、エクステンションを使うときに、エクステンションの SDK をインクルードしたときには、必ずそのエクステンション SDK の中の機能を使う場合には、その機能が今動いているところでは使えますか？イエスというときだけ、その機能を呼ぶような感じになると思います。なると思います。なりますと。具体的には、電話には結構ハードウェアバックボタンがついてますが、PC にはバックボタンがついてないですね。ときには、電話でハードウェアバックボタンを使いたいときには、モバイルの SDK のエクステンションを追加しておいてあげて、ハードウェアバックボタンあるの？と聞いて、ある場合には、ハードウェアバックボタンの処理を追加してあげるみたいな形になります。さて、ちょっとこう JavaScript でやってるんですけど、Windows 10対応アプリの処理をちょっとまとめてみました。従来の、.NET とか C++ の Win32 API を使った作り方、そのものも、そのまま Windows 10では動きます。そして、従来の Windows 8、Windows ランタイムの上で動いているような .NET を使ったりとか、C++ CX 使ったりとか、あと、要は HTML プラス JavaScript で動いているような場合にも、当然そのままの形態で、同じような形態で、Windows の10のユニバースウィンドプラットフォーム上でも動きます。で、あそこにちょっと白い空間がありますよね。あそこ何かというとですね、ここがユニバースウィンドプラットフォームでさらに追加された、 アプリの種類なんですが、ビルドだとかデコとかで、大変注目を浴びている4つの橋ですね。iOS からの、橋、Android からの橋、からあと Web ですね、のアプリからの橋、あと Windows32 API を使ったデスクトップアプリからのブリッジということで、ここら辺も、要は単にそのアプリが10で動くんですよ、じゃなくて、ユニバーサル Windows プラットフォーム上で動くようにラッピングをしてくれる形になります。ラッピングの仕方はいろいろあって、今日はここら辺は細かいことはお話はちょっとしないんですけども、ぜひレコードの、資料ですとか、あとはビルドの資料がのチャンネル内に上がってますので、そちらの方のパワーポイントとか見ていただくと、ここら辺はどういうふうにやっていくかあります。なので、ここら辺のところから、今 Android のアプリが手元にあるよなんて時に、Universal Windows プラットフォームを Windows 10で動かすために移行しますというふうにやると、ユニバーサルウィンドウズプラットフォーム上のアプリとして動くようになりますので、気にする点とか、注意、考えなくちゃいけない点というのは、他のネイティブのアプリと同じことになります。ここら辺もうまくラッピングしてやって入れてはいるんですけども、考え方としては同じ考え方になります。では、我々開発者が、ユニバーサル Windows、プラットフォーム対応で、一体どうすればいいのっていうのがあると思います。Windows の作り出しだとね、ちょっと直します。 ユニバーサル Windows プラットフォーム対応、そもそも何をするの？今、直しちゃったんで、また止まって。もともと何をするのっていうと、禁止しなくちゃいけないことがあるんですね。つまり、デバイスタイプごとに配布しなくてもいいってことは、一回配布すると、いろんな形をしたデバイスに、アプリが行ってしまうんですね。アプリが行くんですね。なので、自分のアプリがどういう大きさだとか、どういう使われ方をしているデバイスに、配布されるのかっていうことを、今まではある程度すごく限定してたんですけども、もしかしたら電話で使われるかもしれない、Xbox で使われるかもしれない、あとフォローレンで使われるかもしれないっていうことを、ちゃんと考えていかなくちゃいけないんですね。具体的に言うと、いろんな解像度がありますから、その異なる解像度にどう対応していくのかという話ですとか、先ほど言ったエクステンション SDK ですね、そこを使うのか使わないのかというのを考えていかなくちゃいけないということになります。で、この異なる画面解像度の対応というのは、今までも皆さんやってきたと思うんですね。Windows 8でもちっちゃな、ね、8インチとかのタブレットもあれば、大きな何十インチという、液晶画面を使った場合もあったと思います。これ辺をどう対応していくかっていうところが必要だったわけですね。例えば、具体的にはですね、こういう5インチの電話で、My UI っていうボタンがあったとします。これが、8インチのタブレットになった時に、画面サイズは、ね、フル表示とか、あとはいろいろこうやって広げたりとかするんですよ。ボタン的にはですね、同じ、物理的に見た目が同じサイズになるとおかしいですよね。13インチのラップトップでもやっぱりボタン的には同じ感じになってっていうふうな感じになってると思います。これが、画面と同じふうにドドドーンと大きくなっちゃったりとかすると、なんかすごくバランスが悪くなっちゃうんですね。ここら辺を考えていかなきゃいけないと。で、具体的なことは Windows 10の実は、デザインのガイドっていうのも出てくるんですけども、その中ではアダプティブデザインっていう考え方を、ちゃんとしましょうということで、3つの考え方があって、レスポンシブデザイン、あとアダプティブデザイン、あとテイラーデザインっていうふうに3つがあります。レスポンシブのデザインとかアダプティブのデザインって、ウェブをやってる方には非常に馴染みのあるデザインだと思うんですね。レスポンシブウェブデザインとか、アダプティブデザインみたいなものは聞いたことがあると思います。じゃ、テーラーデザインって何かっていうと、これは専用のデザインということで、電話の時には電話に即したデザインで、PC の場合には PC に即したデザインみたいなことをやっていくと。まあ、オーダーメイドみたいな形ですよね。どういうことかっていうと、要は今みたいな感じで、リサイズをしてあげて、それぞれのデバイスの大きさに対して、最適な表示ができるようにしてあげたりとか、あとは、リフローということで、これ自動的にですね、折り返しをしてあげるような 感じですね。で大きくなると段組みをしてあげて、必要以上に横に目線がいかないようにしてあげるとか、こういうのは先ほどのレスポンシブとかアドバイスでやっていくような感じですね。で、具体的なレスポンシブはこうですね。横幅が短い時には縦、広がってくると横にしてあげるとか、これはウェーブのところでよくございます。こんなのをやってあげるとかですね。あとは、もうリデザインということで、まあ、テーラーデザインですよね。電話の時にはこんな感じ。ピッチの場合にはわざわざ画面遷移せずにみたいなことをやっていくと。こういうふうないろんなデザインの方法の手法を使って、どれが自分のアプリに合ってるのかなっていうふうにやっていきます。で、これすごく大変に見えるんですけど、実は、10のダブルのテンプレートには、ここら辺のデザインの対応が非常にやりやすいの機能活用が行われております。例えばアダプティブなデザインとすると、本の場合には、縦、ポートレートにしといてあげて、タブレット、デスクトップの時には、こういうランドスケープに来た時には、見える範囲をですね、広げてあげたいだとか、見ると分かるように、相手の通話先のですね、お母さんと子供の写真とかも横幅広げてあげてとか、そんなこと、あと電話のですね、受話器のマークとかも、電話のトレードの時にはちょっと赤く下の方にあって、PC の場合には同じアイコンの時にやってあげてみたいなことを、こういうふうなデザインの違いをやると。で、テーラーデザインになると、もうそういうふうなボタンの配置云々ではなくて、全く違う見た目ですね。これ、スケジュールなんですけども、アウトルックのスケジュールのところですね。電話の時には、本当にその16時台のやつとかが、その日のやつが一覧表示、その日ですね、16日のやつが一覧表示されているだけですが、PC の場合には、まあそれだけではなくて、一月分のやつがドーンと出てくるような、こんな風な、完全に違うデザインという風なことをやったりとかするわけです。で、あとこれ、じゃあ実際に画面どうしていくのかって時に、Windows 8のアプリが出始めるときとか、あと Windows Phone の 7.5 とか出始めるときに、結構Pixel のグリッドをきっちりやっていくっていう話があったんですけど、実は Windows 10の場合には、この Pixel の配置をきっちりやっていくっていうのを、4 Pixel っていうのを1ユニットとしてやるように変わっております。例えば、ボタンみたいなものは 48×48 ピクセル、その中に16ピクセルのアイコンを、置いときましょうと。で、そういうボタンと文字の間は12ピクセル、3×4 ですね。12ピクセル開けてあげて、文字としては、こんな感じで、配置してあげると。で、横幅ずっと48ピクセルで色つけてあげて、なんていうのが、このリストの中に表現されてるんですね。4ピクセルっていうのを基本に考えましょうっていうことで、なんか迷ったら、またビジュアルスタジオとかでグリッド表示して、画面を作っていくときには、4ピクセルっていうふうなことを意識しながら作っていく感じになっていきます。ここら辺もデザインガイドとかで詳細が、記載されていくというふうに考えております。まあそういうデザインガイドとかも出たら、ぜひ見ていただけたらと思います。で、重要なのは、これに従わないとユニバーサルウィンドウズアプリじゃないよ、ユニバーサルウィンドウズプラットフォームに乗らないよというわけではないです。一つのガイドラインですね。でこういうふうに作ればいいんじゃないのというふうな提案になりますので、これ通りに作っておかないと、画面がダメだから、ストアの審査に落ちちゃいますということもありません。こういうのにとらわれずに、自分のアプリの価値が最大になるようなデザインを、載せていけばいいという、ここは従来と変わらないですね。まあ、迷ったら、こういうのを参考にしたらどうかなっていうふうに考えてくれるといいと思います。で、とはいえ、今あるアプリを、Windows 10対応のアプリに乗せ替えますなんていうときに、今電話のアプリあるんですよと、PC のアプリあるんですよと、わかった。Windows Universal Platform に乗せた、そのままやっちゃうとですね、電話のアプリも PC の方ので変えちゃうんですね。で、PC のアプリも、電話の方からストアにアクセスすると、そのまま表示されて、インストールできてしまうようになっちゃいます。それは困ると。いくらそのまま使えるとはいえ、デザイン対応もしてないし、アイコン対応もしてないし、 対応するまで、じゃあ天のストアに載せるのはやめとこうっていうふうに思われるかもしれませんが、実はそれは非常にもったいないと思うんですね。電話のアプリはすぐに天の電話のアプリとしてストアに登録していただいた方がいいと思います。PC のアプリもすぐに Windows 10のストアに登録していただきたいと思います。でも、いやいや、他のデバイスに配布されちゃうんだよねって思うじゃないですか。そこもちゃんと防ぐ方法があるんですね。これすごく具体的な書き方であるんですけども、これですね、マニフェストの中にですね、ターゲットデバイスファミリーっていうエントリーが今度、Windows 10のテンプレートから追加されます。で、そこにデフォルトでは Windows Universal って書かれてるんですね。で、マイナーバージョンとマキシマムバージョンということで、10.0 からデフォルトだと 10.5 までっていうバージョンがついてるんですけども、こういうふうな感じで書かれていました。で、モアザーンの方を見ていただくと、例えばドットデスクトップとかですね、ドットユニバーサルなんていうふうにすると、ターゲットファミリーとしてデスクトップだけみたいなことができるようになるんですね。で、下にちょっと出てますから、ユニバーサルとか消しちゃっていただいて、で、あそこをモバイル、モールだったかな、本だったかなってしてあげると、電話だけってなるので、電話のアプリの方はここを書き換えてあげて、まずは電話の Windows 10、だから Windows 10モバイルの、ね、アプリとして公開してあげて、もし、余力があれば、ぜひ逆にやっていただきたいんですが、対応していただいた後に、ここの2つをドットユニバーサルに変えて、ビルドして、もう一回ストアに上げると、で、そのストアの審査が通ると、今度 PC 側のストアにも出てきますから、それを使ってってこともできますと。なので、いち早く該当する、デバイスファミリーとしてリリース。で、地球を置かずに、なんとか頑張って、ユニバーサルのデバイスファミリーとしてアプリを公開してあげれば、非常にいい形で使っていただける人が広がるというふうなふうに思っています。まあ、対応せずにね、ユニバーサルにしちゃうと、電話で使いやすかったのに、PC だと使いづらいとか評判が立っちゃうの嫌じゃないですか。なので、こういうところをうまく使って、やっていっていただけたらなというふうに思っております。ですね。で、ザクザクザクっとお話をしてきて、ちょっと早口になっちゃった部分もあってですね、35分相当、想定だったやつが、ちょっと5分ほどショートで、一通りお話をし終わりました。なので、ここからですね、皆さんにいただいた質問とか、あとは質問の回答とか聞いて、新たに疑問が思ったらすぐにタイプしていただければ、連帯して、綺麗という形でお話を進めていきたいと思います。それではちょっと坂井さん。よろしくお願いします。
はい、質問を受け付けております。ただいま私のところには、合計一応質問が2つですね、あります。じゃあこれからやっていきましょうか。
はい、
まず質問ですけども、デバイスタイプごとに配布可否を切り替えることってできますかっていう質問をいただきます。
は
い、
そうですね。それですまさに先ほどのやつですね。ちょっと待ってくださいね。もう一回お見せしたいと思います。先ほどのデバイスファミリーでっていうことで、このやつですね。マニフェストの中のこの、ターゲットデバイスファミリーのやつを切り替えていただければできます。で、デバイスファミリーって何かっていうと、1個前の。SKU に対応なので、このままでしょ。若干これは使いづらい感じがしてきました。で、パワーポイントこれ直接出しちゃいましたね。はい、こんな感じでですね、デスクトップとかモバイルとか、これが点の後ろに書く。文字列になりますね。こういうタイプに分けて、で、ここ重要なのは、デバイスごとにやって、デバイスタイプごとに分かれる感じになって、まあ、ある特定のタブレットだけだというようなことではできませんので、まあ、ここら辺は、まるっとまとめてっていう感じになります。
よろしいでしょうか。
はい。
じゃあ、次の質問ですね。これも Xbox にちょっと、先ほどのまあ、デバイスタイプっていうのは Xbox の動作確認っていうのが前提だったんですけども、はい、こちらも Xbox ですね。 Xbox がなくても、エミュレーターか何かでデバッグ環境が提供されるんでしょうかという質問が来ています。
ああ、なるほど。その話はですね、全然今、手元に来ている情報としてはないですね。確かにそうですね、Xbox ので、実はですね、Windows 10のアプリって、Windows 8と Visual Studio 2015でも作れますと。この時は、どうやってやるかというと、Windows 10のデバイスを用意しておいてあげて、リモートデバッグする形になるんですね。それであれば作れるって形なんで、多分 Xbox も、Xbox のハードに対してリモートデバッグするような感じになるのかなと。だからエミュレーターじゃなくて、そういった形で提供されるんじゃないかなと思います。で、エミュレーター自体は、話としては聞いてませんが、今のそのリモートデバッグって形ではできるようになると思うので、その形じゃないかなと。持ってないのに開発っていうのはちょっと難しいかなと。今の段階ではちょっと難しいかなと思います。
ありがとうございます。結構続々と質問が来てお
あ、
り
いい
ま
です、いいです
。
すね。
ということで、さあ次行きましょうか。じゃあ、これはですね、これもそうですね、インストーラーも各デバイスで共通で使える、あ、ちょっとスクロールしちゃいましたね。インストーラーも各デバイスで共通で使えるものが提供されたりしますかという質問が来てま
な
す。
るほど。実は、ユニバーサル Windows アップは、ストアからダウンロードして、インストールする形なので、インストーラーというイメージはないですね。アプリを作って、作られた、バイナリーをストアの方に登録するという行為になります。なので、普通の Windows さんに API のエグゼ作った後、MSI 形式を作るみたいなイメージだと思う、ご質問だと思うんですが、そういったことは逆にしないでいいですという形になりますね。ストアのところに登録すると、いろんなデバイスからアクセスできるストア、これも一つのストアなんですけども、ここに表示されて、ストアの審査が終わると表示されて、で、そこからクリックすると自動的にダウンロードされてインストールするので、インストーラーというイメージはもうなくなっちゃいます。
ありがとうございました。じゃあ次、行きましょうか。次ですけれども、これも面白い質問ですね。ストアアプリの想定なんでしたけど、WinRP のことと比べて、ユニバーサルアプリかなり変わりますか？また、XAML って例えば WPF とか WinRP などと区別する呼び方ってありますかという質問
ああ、なるほ
です。
ど。それはですね、この絵を見ていただくとすごくわかりやすいかもしれないですね。ここにあるように、まずユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォームって呼ばれているところは、要はこの WinRT、ウィンドウズ・ランタイムとほぼ同等だと思っていただけて結構だと思います。ただ、使われる API 自体は Windows コアの部分なんで、雰囲気としては、電話と PC とで両方あったような、って言ってもちょっとわかりづらいですよね。例えば画面だとかネットワークだとか、ああいうマイクロソフトなんとかかんとかとか、ではなくてシステムドットネットなんとかかんとかとかいう、システムで始まるような API はほぼそのままございます。なんで、そこら辺を使った API のやつだったらば、もうソースコードそのまま、新しい2015で、ユニバーサル・ウィンドウズ・プラットアプリのテンプレート上げて、あとは CS 単位ではもう本当にコピペだとか、そういったレベルで済んでしまいますので、新しく何か覚えるっていう部分に関しては非常に少ないと思うんですね。で、画面定義体は XAML のままです。なんで、呼び方は XAML です。
次もまたこれ、こういう質問してますね。次はですね、Android アプリの話ですけども、Android アプリの変換でですね、NDK バリバリなものっていけますかっていう、そういう、質問が来てます。
ああ、そうですね。まず、Android アプリの変換、もうご存じない方もいらっしゃると思うんで、少しご説明すると、Android アプリの、APK ですね、コンパイルした後に、Android の Google Play のストアに登録するファイル形式の APK。APK を APPX っていう形に変換するですね。ちょっとツールなのか、それともストアに登録すると勝手にやってくれるのかが、私の方でまだ把握しきれてないんですが、とにかく、ユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォームのバイナリーの拡張子から APPX ですか。あの形の方にラッピングしますと。で、そこで、例えば、今分かっている方ですと、 Google マップを使っているところは Bing マップに置き換わったりだとか、あとノーティフィケーションも、Windows、マイクロソフトの方のノーティフィケーションに変わったりとかする形になります。で、Android の API は、全部エミュレーションがかかりますと。ただ、NTT バリバリで使っているところが、Java から、本当にその Android の API セットを、普通に使う、普通っていうか、バリバリに使ってたとしても、裏技的な使い方さえしていなければ、エミュレーションセットは用意されているので、動くはずですと。で、これ私の方でも、このツールとかをもらって試してはいないです。なので、思いますというレベルでしか言えないです。で、私自身も、ザマリンで作った、Android の APK を、今だと、興味ある人はここに登録、自分の APK 登録してねみたいなところがあるので、そこに、登録しました。うまく、ここで登録 OK になって、いろいろ情報が来るようになっています。なので、もし、早めにですね、状況とか分かったりだとか、したらば、またちょっとブログだとか、そういった場でご紹介したいと思いますが、今の、聞いてる話では動くんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、次は今度ストアに関する感じですね。はい、もうこうシンプルにワンデブストアいつからいけそうですかという。
ワンデブストア、そうですよね。7月29日から Windows 10が発売されるということは、7月29日の時には、いわゆる、使う側の方のストアをオープンしてないとおかしいな話ですよね。ということは、そこに事前に登録する、デブの、いわゆるダッシュボードですね。ダッシュボードの方っていうのは、あらかじめオープンしていてもらわないと我々登録できませんから、ただ、全くアナウンス今ないですよね。で、実はストアは Windows 10のインサイダープレビューとか入れると、ストア括弧ベータっていうふうになっていて、要は主要なアプリのはもうすでにそのベータの方から見えるんですけども、我々一般の開発者の方にはまだ公開されていないので、要は法人アカウントを持ってる方とかですね、なんか情報あればさらっと、多分 NDA がそこよりあるんじゃないかと思うんですけども、お聞きしたいなとは思いますが、ちょっと今の段階ではいつかっていうのを聞いてない。ただ、審査自体は、8とかってあれ、最初の頃って少しかかりましたよね。1、2週間とか
かかってましたよね。
ってことを考えると、最低でもそのぐらいにはオープンするんじゃないかっていうふうに、これは私の個人的な予想ですと。で29日っていうと14日と15日ぐらい、日がいいので10日ぐらいとか、何も見ずに言ってるんで、当たったとしても、お前 NDA 読んでたんだとは思わないですからね。本当に全く予想なんで、10日とか15日ぐらいとか、7月入ると、なんか、それなりの動きがあるんじゃないかと思うんですが、今、この時点では、全く予定は不明だと思う、不明な状態です。
はい、次、じゃあ行きましょうか。次は、これも Xbox 並びにストアの話ですね。
はい。
Xbox のアプリを、はい、まあ、Windows 専用の要は開発者ライセンスですよね、
うん、
があれば公開できるのでしょうかというような質問でございます。
はい、そうですね、最後の最後に変わっちゃう可能性も、なきにしもあると思うんですが、今、見ている資料とか、見ていいよという資料の中には、もう完全にワンストアっていうふうに書かれてますと。で、その中で Xbox だったらば、みたいな異譜文はなくて、さっきの逆にアプリの方で Xbox で公開しないよみたいな限定をしない限りは、Xbox の方にもそのまま出ます。で、ワンダッシュボードとも書かれていて、ダッシュボードのオペレーションだとか、利用権限とかも一つですというふうに書かれていますので、例えば Xbox で公開したい時だけさらに課金が必要ですとか、そういうのは、今のところはない。ですと。ないはずですじゃなくて、仕様としてはないです。なので、何ですか、今までだと Xbox の、 ゲームなんとかとかいろいろあったと思うんですが、そこら辺はもう完全に統一化されていくですというふうに思います。あくまでも Xbox の、ユニバーサルミドルプラットフォームのアプリの方の方だと思うんですね。で、普通のゲームの方とかはまた違うかもしれないんですが、うちも Xbox のアプリも、ワンストアで特に他に必要なく行けるっていう仕様になってます。はい。
はい、さあ、次、これもまた、 濃い質問ですね。ダイレクト X は、変わらず C++、まあ、CX ベースのみになりますが、これ多分 C ですよね。C++、C ベースのみになりますかっていう
なるほど。
はい。
その答えがですね、この今見ていただいている絵にあります。ダイレクト X は C++、CX だけじゃなくて、そうですね。あと、ドットネットランゲージ、C シャープの方からももちろん使えます。だから、C++ の場合は、そうですね、CX 経由でないと使えない形の絵になってますね。はい。
次へ行きましょうか。これも、ああ、そうか、こういうのもあるんですね。懐かしい、MFC、マイクロソフト、MFC ですよね。
はい。
MFC でデスクトップアプリを作成している形、はい、結構多いと思うんですが、MFC で作成されたアプリをユニバーサルアプリとしてストアに登録できるんでしょうかという。
はい。これもこの絵に、もう一番右上を見ていてください。Win32 デスクトップと書かれてます。Windows32 API を使ったデスクトップアプリは、ブリッジですね。Windows32 API の、なので、なんだっけ。これ、O、クラシックっていうやつなんで、プロジェクト、C なんとかかんとかっていう、マイクロソフトのある周辺の地名がついてるやつなんですけども、それを使って、Win32 API の、サウンドボックスって言って、要は勝手にアクセスされないようなサウンドボックス上にエミュレーターが乗って、そこで使われます。なんで、コード的にはそのまま動くんですね。ただ、これもまだ、手元には来てない状態で、チャンネル内とかの皆さんが見てるのと同じ情報しか私も得てないんですけども、サンドボックスで動くってことは、例えば C ドライブ直下とか、
はい、
あとは C の Windows32 とか、あとはそのプログラムファイルズの中直接読み書きするようなファイルアクセスとかしたら、多分落ちるんですよね。
可能性ありますよ、
ね。なんで、作ってるアプリそのまま動くかどうかっていうことからすると、動きますと。ただ、もともと Windows7 だとか、Windows8 からも、ちゃんとファイルは C ドライブとかで送るんじゃなくて、自分 の, アプリ専用の場所に置けようっていうふうになってますから、そういうお作法をちゃんと7時代に決められたお作法を守ってるやつであれば、当然そのサンドボックスの中でも動きますと。ただ、そうじゃなくて、昔ながら面々 と,、続いてる C の、直下にプログラムフォルダ作って、そこに書くよみたいなことをやってるやつは、多分サンドボックスとして弾かれるんじゃないかというふうに思いますので、そこだけは、よっという感じだと思うんですが、C で MFC で Win32 API 使ってるっていうアプリは、Windows デスクトップのブリッジから、ストアに登録して、それは当然 Universal Windows プラットフォームとして、プラットフォームの Universal Windows アプリとして、動くようになります。
はい、ありがとうございました。じゃあ次行きましょうか。さあ、この辺ちょっと聞いてて、もやっとした方、中に、他にもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、SKU ありましたよね。
おー、はいはいはい。
これとデバイスファミリーは、まあ、両方ともなんかデバイスの集合というように感じたんですけれども、
はい、
その違いを説明していただけますでしょうかという質問をしてます。
なるほど。例えばこういうやつですよね。ですね。
そうですね。
はい、こっちの絵のがあるのかな。
あ、そうですね。これですね、まさに。
これとこれの話ですよね。で、どう違うの？
SKU とデバイスファミリー、はい、両者の違いをまあ説明してください。
一緒です。
一緒ですね。
はい、ここら辺の絵ですよね。
それぞれの、例えばそのフォームファクターに合わせて、それぞれ SKU が存在するって、はい、そういう考え方でいいんですよね。
は
い、
で例えば、モバイルの大きさなのに、PC の SKU をインストールしたやつは、ユニバーサルウィンドウズアップから見ると、PC のファミリーになります。なんで、そのハードウェアメーカーさんが出すときに、一体こいつはどんな SKU なんだよと、SKU を入れてるんだよっていうふうなことで動作が変わってくるんですね。はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ次、どんどん行きましょうか。あ、これもありますね。特定の相手にしか配りたくないアプリは、
はいはい、
どのように配布すればよいのでしょうかと。
ナイス質問ですね。Windows の本、電話の Windows のストアを登録したことがある方は、 あれあったよねとか思うかもしれませんが、実は、こんな感じで、あ、これとはちょっと違うんですね。あ、じゃあ、あ、結論が言っちゃうと、特定の ID、アカウントとか、特定のあの、アットマーク以降、その人だけに配れるよっていう登録が、10の、ダッシュボードからは登録時にできるようになりました。なので、まずは、配りたい人のアカウントを集めたいのであれば、アカウントを登録してあげて、いわゆる、よく使うのはベータテストとか、フライトテストとかで特定の人たちに先に使ってもらってなんていうのは、ここにある、上から見、下から4つ目 の、 ベータフライティングテストがあるように、本の時もできたんですけど、10の時にはもう何でもができますと。で、さらに、そうじゃなくて、特定 の、 企業さんだとか、特定のアカウントの人にだけ、製品、ちゃんとしたテストが終わったやつも、そういう人たちにしか使ってもらいたくない時にも、ID 登録だとか、アットマーク以降の登録だとかっていう形でやることができます。
はい。はい、ありがとうございました。さて、これもありますね。先ほどいろんなその、まあ、プラットフォームのブロックダイアグラムがあったと思うんですけども、はいはい、そこの左端に、まあ、Win32 デスクトップというのがあったと思うんですけども、はいはいはい、これには VB6.0 のランタイム含まれてますかという質問をしてます。
はい。あ、右端じゃなくて左端ですよね。
左端ですね、ごめんなさい。
左端って言っていただいてたんですよ。
右端。
まあ、この絵ですよね。ここですね。
あ、多分違うみたい。あ、ウィンさんにデスクトップなんで。
ああ、こっちですかね。
多分右端のこと言ってると思います。はい。
VB6 は、中的にはウィンさんに API を使っていますので、当然ウィンさんにデスクトップの一員ですと。なので、ただですね、Windows、ユニバーサル Windows プラットフォームとしては、その Win32 デスクトップのブリッジなんですけども、実は Windows 10自体には VB のランタイム入って、VB6 のランタイム入ってるんで、一番これでも、左の方、C++ とか .NET ランタイムの外側の方に、ある、動きは、なんでちょっと左なのか右なのかって今、確認をしたんですけども、ユニバーサル Windows プラットフォームとして、いわゆるデスクトップの PC 以外でも、動かしたいんであれば、Win32 デスクトップのブリッジを使ってユニバーサルプラットフォームしてください。で、Windows 10の PC でしか動かしたくないよって、別に配布もストア使いたくないよってことであれば、VB6 のランタイムはどうも入ってるみたいなので、普通にそれで動かしていただければなっていうふうに思います。
はい、ということで、
あ、ただそのランタイム、使ってるやつは、その Win32 デスクトップの中で、これ MSI で登録するんですね。はい、その MSI の中に VB6 のランタイムも全部入れないって言っちゃダメですよ。
そうですよ。だからこれ質問の意図としては、デスクトップのそのグレーの四角の中に、ランタイムアプリも含まれてるかって、そのランタイムライブラリも含まれてるかって。
含まれてます。含めなきゃいけないです。
あ、含めなきゃダメ
です、ね。含めた MSI じゃないとダメです。
はいはい。
ただし、MSI にそのランタイム含めていいかっていうのは、再配布可能かどうかの世界の話になってくるので、
そうですね。
そこは注意してください。技術的には含めてやれば、ユニバーサル Windows プラットフォームのアプリとして動きます。ただ、あんな大きな MSI で、ね、登録して、その大きいのままストアに登録して、大きいのままダウンロードする、とても使いづらいとは思います。
はい。ということで、今のところ質問これで一旦、皆様からの質問すべてお答えした形になっております。さらに追加の質問等ございましたら、どんどんメッセージの方に、送ってください。私の方で拾ってですね、採用された質問順番にですね、皆様の方に表示させていただきます。
さっきの配布の話で、ちょっと再度1個だけ。
はい。
はい。ここの説明を。ちょっと見づらいんですが、2つ画面があって、で、下の方の画面にはトップアップスとビジネスということで、ビジネス系のアプリがあそこに載ってたりとかするんですけども、あそこら辺なんかはアットマークのアカウントで、例えば、 富士通さん、あとまあ富士通 JP とか、JP とかドットコムかな、そんなやつだとか、日立さんのあとまあ日立なのか、なんとかとか、それあの組織ドメイン指定で、ストアの中に表示、非表示が決められたりとかすることもできますと。なんで、そういうふうにやると、例えばあるお客様に対してだけってことであれば、そのあるお客様の、アトマーク以降の、アカウント、メールアカウント、というか、マイクロソフトアカウントを、それをアトマーク以降統一して登録してもらって、そのアカウントで、あとはクリックしてあげる、のアイコンをクリックしてあげると、業務アプリが見えますというふうな感じになりますね。でこれもあのデブセンター自体、つまり登録する側は統一のデブセンターの中で、そこにあの入力欄ができるだけなので、まあ、通常と同じふうに入れるだけってことですね。はい、
さて、じゃあ質問の方が落ち着きましたので、じゃあ私の方からですね、いくつか、まあ、皆さんの質問にも結構含まれていたりしたんですけれども、ちょっと私自身実はなんでその前に Azure MVP なんて坂井がここにいるのかって話もあるんですけども、私自身も実はストアアプリですとか、あと本のアプリ等にですねアプリケーションを公開しているというような開発者でもありますんで、まあ、そういったそのアプリケーションを持っているという開発者の立場でちょっと、率直に聞いてみたいんですけども、実際その今 Windows 4、Windows それぞれ 8.1 用であるとか、そういったところでアプリを持っちゃってるんですけども、今後要はその Windows 10にしていくのにどういうプロジェクト構成にしていったらいいのかなっていうようなことを、ちょっと聞いてみたいなと思いました。はい、
今後のプロジェクト構造ちょっとだけ待ってください。今なんかいいスタイル確かあった。
はい、
プロジェクト構造なんですが、どれがいいかな。基本的には、シェアードだなんだっても全く関係なく、ワンプロジェクトの中に、ずくずくと詰め込んでいく感じになりますと。
はい。
で、
これはね。画面切り替えてもらっていいですか。は
い。いいのがあったんで。
はい。はい。
じゃあ、シェアードプロジェクト自体も残ってるんですね。うん、で、例えば今、Windows アップのプロジェクトがありますっていうのがあれば、シェアードプロジェクトっていう形で、Windows UAP っていう新しい、プロジェクトをそのソリューションの中に加えちゃってください。で、その中って、まずコード共有の部分はシェアードでこれ分離してってあげて、その中で If Directive で新しく Windows UAP っていうやつを作ってあげるような感じになってます。で、この辺だと、一番上がユニバーサルで、真ん中が Windows 8.1。その間でシェアドって形になってますと。はい、なので今 8.1 のアプリがあるんだれば、そのソリューションに、新しく右クリックでプロジェクト追加で Windows ユニバーサルアップのプロジェクト追加しますと。で、シェアドまで両方コードが共通的に使えるようなやつは、どんどん下のマイハブアップシェアドみたいなプロジェクトも追加してあげて、そこに書いてってあげるんですね。まあ、アサートのアイコンだとかも全部そこでいいと思います。で、最終的にはザムルみたいなところで、なぜかユニバーサルの方と、ウィンドウズ8.1でザムル分けたのは、ユニバーサルの方のザムルは、さっき言ったアダプティブだとか、レスポンシブのことを考えたザムルを書かなくちゃいけないのは、ここは分かれると思うんですね。で、最終的にこうやって作っていって、皆さんご存知のように、ウィンドウズ8.1から無償でウィンドウズ10の方にアップデートできますし、もうすでにウィンドウズアップデートでアップデート予約をできるような形なんで、ちょっと様子見て 8.1 がなくなってきたとか、自分のリリースはもう 8.1 しないよってことであれば、もう8.1 のプロジェクト消しちゃって、ユニバーサル大変っていう形にしちゃえばいいんじゃないかと。ただ移行時期はこんな感じで、うまくそのシェアードプロジェクトを使ってあげて、コード共有しながら、ユニバーサルアプリを作ったっていうのがいいんじゃないですかね。
おお、そうすると、例えば、まあ、8.1 のユーザーに対しても、10のユーザーに対しても、両方そのアプリケーションを提供
する。そうです。ただし、そこで 8.1 のストアと10のストアは違うんで、
そうです、
ね。そこだけはワンストアじゃないですよ、と。そうですね。だから、コンパイルした後に 8.1 も新しくなってるので、8.1 のストアに上げ忘れてると、バージョン違っちゃうんで、そこだけは気をつけるような感じですね。
じゃあ次行きましょう。ちょっと私の方から聞きたいのが、おそらく質問の中で結構出てきた部分なんですけども、そうですね。例えば、アプリ内課金をやっているようなケースってあると思うんですね。で、アプリ内課金をやっているようなケースっていうのは、それぞれ、アプリの中で、例えば、Windows であればいいんですけど、例えば、Android からコンバートしたときってどうなるのかとか、いろいろそのぐらい疑問があると思うんですけども、そういったところ何か、ありましたら。
なるほど。アプリ内課金は、要は今まで Android の Google Play の課金システムを使ってた場合には、当然登録するストアはWindows の方のストアになりますので、Windows の方のストアの課金システムが使われることになります。で、そこは、確かですね、自動的にコンバートされま
自
す。
動的なんです
という
ね。
か、そもそも APX になって登録するとかストアなので、
そうです
課
ね。
金っていうと、そっちのストアが確か切り替わったはずですと。で、そもそもその課金のシステムっていうのは、8.1と10では、変わらなくて、まあ、こんなマネタイズのアプリ方式があるんですね。で、まあ、一番上は有料アプリとして、例えば100円だったら100円とか、1000円だったら1000円みたいな形で、ストアに登録しますと。その時にお試し期間とかですね。例えば1週間はお試し期間で使えますと。で、機能を、限定するか限定しないかは、これコードの方で書くことができるんですね。で、なんか機能限定お試し版みたいなことも作れますと。で、もちろん購入ボタンみたいなものも、これ勝手につくんですね、ストアの方。あとは、まあ、ちょっと課金とは違うので、広告モデルということで、動画とか広告を出すような感じで、ここも、どこの PC でもモバイルでもどこでもだったらば、全部ワンストアで課金、集まりました。なので、ある程度お金がたまらないと、支払わませんよってなってたと思うんですけども、今までは電話と、ストア、PC とかで別々だったんですが、ワンストアになるんで、ここは合算されますと。で、アプリで課金からすると、コンシューマブルとデュラブっていうふうに書かれてたんですけど、要は消費財、使ったらなくなっちゃうようなやつとか、あとずっと持ちっぱなしにできるようなやつとかの課金方式も作れますと。で、今度、カミングスーンでは書いてるように、サブスクリプションで課金の仕方もできるんで、1年間だけ利用期間で、ステータスとまた買ってもらってみたいな、あとサブスクリプションが一緒だと、自分のアプリグループ3本は、1本買うと、残り2本は無料で使えるみたいなこともできます。これ辺、多分かなり、企業ユーザー向けのストアも統一されますんで、まあ、そこの向けにこのサブスクリプションという課金が使えると思うんですけども、そう、これコンシューマー、ワンストアなんで、コンシューマー向けのアプリとしても使えるようになるというところですね。
そういうわけですが、質問の方まだ、お待ちしております。質問ございましたら、どんどん、お願いします。あと、初音さんの方から補足しておきたいようなこととかありますか？
そうですね。あるかな。自分が、今回話そうとして持っていて、気になってて、ほぼほぼ話し終えたかなって感じはしますと。で、そうですね。具体的な、コードとしての、さっきの UI の切り替えっていうやつを、ちょっとだけ見ていただいた方が
そうですね。例えば、レスポンシブとか、ラッ
いいかな。
キーどう
そう
やっ
です
て
ね。
作っていくのみたいなところですよね。
で、これですね、もう勝手に動いてくれてるんですけど、ビジュアルステートマネージャーってやつがまた復活するんですね。で、何かっていうと、条件で、この条件だったら、ここからここまで、みたいな、区切りを書いてきました。で、レスポンシブとかよくは分かりやすいと思うんですけど、横幅がいくつからいくつまでだったら、これでとか、横幅がこうだったらあれで、みたいなことをやっていくことができるんですね。で、今、コントラクトの話ですね。UI じゃなくて、API の方で、本のやつを命令使ったんで、モバイルエクステンションを追加してあげるみたいなことだと、あそこの、
そっかそっか。それでモバイルステーションないとかって選ばれるんです
そうです
ね。
ね。
なるほど
出
ね。
たら追加してあげればいい。なんで、電話のやつを持ってきてコピペしたらば、エラー出たら今みたいなエクステンション追加してあげると。こんな感じで。 夫婦になるよっていうことですね。アップバーみたいな、電話しかないようなところ。
そうですね。
今、電話なので、ああいうふうに表示してますけど、ちゃんとあそこを、コンサート、電話のコンサートあるのっていうふうに聞いてあげて、非表示も楽しく切り替え、本当は切り替えてあげないと
ああ、
いけ
な
ない
る
ですね。
ほど。そうですね。ハードウェアボタンないですもんね、これ。
そうですね、PC だとないですもんね。
で、次はこのプラットフォームを切り替え
そうですね。
るんですね。
そうですね。ローカルマシーンと、要は Windows 10ってことですね。
はい。
Windows 10向けにちょっと今の、これは条件を分離してるわけで、単にデプロイ先を変えてるだけなんで、バイナリはワンバイナリですね。
はい。
そういった場合はさっきのやつがそのままでなくて、ここでエラーで落ちますと。
はい。あ、そうですね。
なぜかというと PC の方にはないんですよね。
はい。
なんでこんなのが出たらば、消してあげて、
はい。まあ、こういうことですね。
無駄のコピペで機能が増えるわけじゃなくて、事前に書いといて、今、時間省略でコピペで貼ってるだけなんですけども、こんな感じで if 文を切ってあげるような感じですよね。そうすると、あんな感じで PC の時には出る出ないみたいな感じですね。アップバー出そうと思っても、
出ないですね、
複雑
確かにね。
バー、
はい。
複雑バーじゃなくて、普通にアップバーとして、下に擬似的な感じで出るんですね。こんな感じ、というふうな形で、ありますね。Windows Foundation Metadata App Information で、こんな感じで聞いてあげると。
ああ、そうか。ビジュアルステップマネージャーがそこにアップするってこと
そうですね。
なるほど。で、
これもこのまま、あそこにはデバイスファミリーってありますよね。
はい。
デスクトップって書いてあるので、デスクトップの時だけ出ますというような。だからビジュアルステップマネージャーの中にも当然デバイスファミリーが書けるような感じになりました。
はい。ということで、そう言ってる間に質問が追加できました。さて、じゃあ行きましょうか。これもそうですね。これ、お試し期間、ストアの、なんですけど、これに関する質問をしています。お試し期間の部分っていうのは、Windows 4.8.1と Windows 8.1、解釈が違っていたと思うんですけども、Windows 10からは、まあ、これ、Windows 8.1と同じになるんですかね。
8.1と米字。
まあ、同じですね。Windows 8.1ですね。ああ、なるほど。で、もう一つ来てますね。ああ、まださらに。あ、しまった。で、こちら、次がですね、これ、これ、ビジュアルスタジオコミュニティ2013というふうになってるんですけれども、
はい、今2013です
そうです
ね。
ね、これで開発に何か制約はありますかと。
2013では Windows 10アプリは作れないですと。なんで、2015のコミュニティエディションが出るはずなので、そっちで作っていただくことなんじゃないかなと。
はい。
はい。まだ全然発表されてないですね。
そうですね、まだね。
2015版のコミュニティエディションは発表されてませんが、資料を見ると、普通にコミュニティエディションでやってねみたいなことが書かれてるので、まあ、2015のやつが出るでしょう。はい。
出てくれることを一言期待して、
あ、期待してたの？まあ、
決まってるんでし
決
ょう
まって
か
る
ね。
ますね。
そう
はい。
ですね。さて、次ですけども、これもまた MFC 関連っていうか、Win32 や MFC で作成されたアプリケーションをユニバーサルアプリに変換するのは VS2015 で行うのでしょうかと。
全くその辺の情報はわからないです。見ると、MSI 食わせて APPX 取り出すみたいな形で、2015の機能の中にないです。RC なんて2015の機能の中にないです。
ないですね。
なんで、もしかしたら、Git じゃないや、NuGet で取ってきたりとかするのかもしれませんが、あとは、追加で、MSI かなんかとかでダウンロードしてインストールすると機能が増えるかもしれませんが、標準の今の2015 RC の中にはないので、追加で何かがされるのかなと。で、決して Windows 10発売した時からブリッジそのままいつでも使えるよって発表されていないので、
はい。
若干時期がずれるんじゃないかなと思います。
そうですよね。そういう意味ではちょっと私もちょっと今個人的に気になっているのが、これ MC さん、ミンさんにもそうなんですけども、やはりその日本の市場、最近もうご無沙汰しておりました Windows Phone っていうか、まあ手に入れると Windows 10モバイルでしょうけども、 Windows Phone もう来週にマドスマ出てきますよね。これが多分 Windows 10になってくれるというようなことも計画されているようなんで、
そうです
やっぱ
ね、
そう。
レコード来た方は実際ご覧になったと思うんですけど、10のインサイダープレビューが、マドスマで、動いておりましたので、当然計画されてると思いますね。
なんか Windows Phone っていうか、それに向けたアプリをやっぱユニバーサルにするに向けて何かそのアドバイスとか。例えばさ、セブンとかも8で作ってあるっていう人も、中にいらっしゃると、私みたいに、人くな人間がいると思うんですけども、そういった人が例えば10に移行するときに、どういう準備しておいたらいいのかなっ
な
て
る
いう。
ほど。Windows 8での世界でいうと、このユニバーサル Windows アプリとしてまず作ってくださいと。さっき言ったの、シェアードの方で。シェアードとして、そうすると、ロジック部分もことごとく外に出してあげて、ただ、ある意味、XAML に対して、ちゃんとバインディングをして、MVVM の形で、ロジックとビューの責務を分けてあげて、で、ロジック部分は、まるっと丸ごとシェアードに入れてあげて、で、XAML は、それぞれのプロジェクトに入れてあげると。そういうふうにしておいてあげて、作ってあげて、10にするときには、そこに10のプロジェクトを追加してあげて、10の XAML とシェアードって形でやってあげれば、一番最短の距
そうで
離
す
で
ね。
かける
そ
は
う
ず
で
です す
ね。
ね。
これ、フィードバックありました。ビジュアルスタジオに、コミュニティ2015 RC、もう RC 出てるそうです。と言って、
なるほど。ありがとうございます。
ちょっとこれも皆さんとシェアさせていただきますね。RC 出てるっぽいですね、ということで、情報いただきました。ありがとうございました。さて、他に質問がちょっと途切れた感じですね。
じゃあ、8のアプリも、まあ、ある意味、8のストア側から10で動くんですよ。実際私動かしてみたら動きましたと。じゃあ、これはそのままでいいんじゃないかなって思う方もいらっしゃるじゃないですか。実は、10のテンプレートでリコンパイルするだけ、コードとか全くそのまんまでリコンパイルするだけでも、いい点があって、実は10のテンプレートっていうか、まあ、10のアプリにすると、XAML のスピードが速くなりますと。
そうですか。それはあれですね、またティップスですね、本当に。
まあ、これは標準のアプリなんですけども、ハローワールドレベルだとか、ダイアラとか、軽くレベルなんですけども、まあ、モバイルでいうと、メモリー使用量だいぶ減ってますと。
そう
で、スタートアップの時間も減ってるんで、ソースコード変えなくても、キビキビ動くようになるんですね。で、さっき、バインディングちゃんとしましょうよっていう話をしたと思うんですけども、もう、やられてる方もいると思うんですけど、10になってから、バインディングで、少し、変わってるバインディングが追加されてるんですね。
なるほど。
実行時のバインディングじゃなくて、コンパイル時のバインディングってやつがあるんですけど、これ、どこにしたか。そいつを使うとかなり、速くなります。なので、ロジック変えなくても、そういうところを細々と変えていってあげると、ありましたね。このぐらい変わりますよっていうので、クラシックバインディングって、今まで通常のバインディングって、こんな感じのプロファイルになってるんですね。CPU の利用率ってあんな感じで、35%ぐらいずっと使ってますと。これを、コンパルジバインディング変えると、初期ローディングのところが終わると、もう何にも、ほぼ CPU 使わなくなるんで、かなり負荷がズコンとなる。まあ、常になんかバインディングで、クラシックバインディングって実行時バインディングなんで、バインディングするたんびになんか CPU 食っていたんですけど、コンパイルドバインディング使ってあげると、ちょっと書き方変わっちゃうんですよね。そのままで移行してできないんです。もう書き方変わっちゃうんですけど、やってあげると、初期のローディング終われば、もうバインディングがコンパイル終わってますので、実行時の CPU リソースはかなり減ると。 これはちっちゃなデバイスとかやるときにはかなりその影響出るはずなんで、
はい、
天に積極的に変えていくのはこういうところにも実は差が出てくるんで、
さあ、はい、8から10の移行でそのまま来ました。はい、8のアプリを10で動かすと縦長のウィンドウが最初になるのですが、10で作り直すとさらに小さいウィンドウにできますかという、要するに縦長が一番小さい単位でしたよ、はい、上上下貼り付きで、はい、10で作るとさらに小さいものが作れるのかという話ですね。
何でしょう、縦長って。
要はその端に寄せたときに、うん、上下の幅はウィンドウサイズままなんでしょうけど、うんうん、それを要するにその例えばスナップしてこう貼り付けておくとしますよね、はいはい、それが多分最初のサイズですよね、8の場合は。
あ、そうですね、そうですね。
で、10の場合っていうのはこれが例えばもっと小さいウィンドウとかそういう
形になるのか。なるほど、理解しました。ありがとうございます。ウィンドウズ8までは全画面表示で、10からはある意味ウィンドウズになるんですね。
そうですよ、ね、はい、ウィンドウになりますもんね、
はい、で、例えば10だと、これバーチャルマシンで動かしてるんですけど、まあ、こういうところにあるようなやつも、普通にこういうウィンドウになります。これは要はプロジェクトスパルタ、エッジ君なんですけど、これなんかも、やるのってこういうことですよね。キュッキュッとスタップするとか、もうそんな考え方なくなっちゃってるはずなんで、
はい、
普通に今までのデスクトップアプリ風な感じで、これちょっとバーチャルを使って多少動くと弱いの、こんな感じでギューンと小さくは、
ああ、
できますと。ですね。で、あとは、なんか聞いたしてた。普通の、例えば、カレンダーアプリとかも、これも要はストアなんですけど、こんな感じですよね。はい、で、そもそも画面のスナップっていう考え方自体がなくなっちゃっているので、
はい、
いくらでも普通にウィンドウのサイズで、こんな風に。
なるほど。
で、最小値って確か決められたはずなんで、レスポンシブとかでもミニマムウィズみたいな感じで書けるんだと思うので、それ以上小さくはならなくできますと。これはカレンダーもここから小さくなってないですよね。
そうですね。
はい。ただ、もうサイズとしてこの縦長のちっちゃいやつとかになるっていう、その押し木製風なウィンドウではなくなったので、まあ、そこはもう気にしなくていいんじゃないですかね。
はい。
はい、
さあ、次また、質問来てますね。これも Win32 アプリに関する質問です。はい、Win32 アプリのインストーラーは、まあ、ストアアプリにした場合にはどのような扱いになるんでしょうかという。
あ、MSI のことです。
はい。
MSI、Win32、まず復習なんですが、Win32 API のアプリを、ストアにするには、MSI で登録する形になりますと。で、MSI で登録するので、登録し、変換した後に出てくるのは、確か APPX だったんで、EXE ファイル、実行ファイルとして出てくるんですね。それは、そのまま、コピーすれば Windows 10上で動きますと。なので、まずインストーラーって考え方自体がなくなってしまいますと。インストールは、ストアからダウンロードすると自動的にインストールされますと。なので、MSI って形なままで変換されて、はい、これ多分 MSI で仮想的にインストールするんですよ。
あ、
中で。
中で。
で、結果出てきたやつをちゃんと APPX の形でリパッケージしてあげて、
はい、
で、出来上がりましたっていうふうに出てきてる動きをしてるような感じがするんですね。ビデオとか見ると。
なるほど。
で、だから、なんで MSI で提供してほしいのって言ったら、MSI って結局、配布先で完全インストールの形になるじゃないですか。
はい。
それを、変換ツールの中で分解して中身見て変換して、APPX にしますと、
はい、
なんで MSI なんですよね。インストールしたいから MSI じゃないですと。
なるほど、
はい、
もうじゃあ変換するときに仮想的なインストールが走ってるんで、
そういう考
え方でいいですね、
う
ん、さあ、次、こういう視点もあるんですね、これサーバーアプリのことです。サーバーアプリなんですけども、要はサーバーでも動くアプリを作ったとして、 各サーバーに展開したい場合でも、JWEB プラススタックストア経由のみですか、自動展開とかできますかという。
ああ、はあはあはあ、どう？
どう
こ
な
れ
ん
だっ
でしょ
ていうふうな情報はないんですけども、例えば Windows 8の、ストアアプリっ
はい。
て、PowerShell でインストールできるんですよ。ただその時に開発者ライセンスが必要だったですと。なので、自前配布だと、普通のクライアントの Windows 10でも、サーバーでも、そこでインストールするときの作業用のアカウントには開発
はい。
者ライセンスが必要で、なおかつインターネットにつながってないと、確かインストールできなかったですと。同じふうになるんじゃないかと思います。で、サーバーアプリですらもう、さっきの Windows Store で、業務アプリの形としてやることはできますと。
これ多分イメージとしては、なんかいろんなサーバーのコンソールみたいなアプリを作っといて、それを例えば各サーバーにデプロイしたいんだけど、
それ
なん
を
かこうスクリプト等で
ユ
でき
ニ
ない
バーサ
かっ
ルウ
てい
ィン
う。
ドウズプラットフォームとして作るんですか？
どうなんでしょうね。
なんか、それ普通に横のドットネットランタイムとか C プラットフォームの形で作ってしまえばいいんじゃないかなって気も。
もし解釈違ってたらごめんなさい。そういうことなんでしょうっていう。ですね。あとは、一応だからストアアプリに関してはパワーシェルを使って配布は可能で、開発者ライセンスがいりますよということになりますよね。もしその、そっか、展開したい場合には、
展開したいなら、ストアのその、特定の、企業アカウント、企業ドメイン向けにしてあげるとか、サーバーにインストールするときに、特定のドメイン、特定の ID にしておいてあげて、その ID だけインストールできるようなストア登録をしておいてあげて、その ID で作業するとか、そういった形になるんじゃないですかね。ただサーバーなんでインターネットからアプリダウンロードしたくないなんてことになっちゃうと、先ほどパワーシェルの形でやるしかないんじゃないかなって。
そうですね。
Windows プラットフォームズ、Windows、ユニバーサル Windows プラットフォームのアプリとしてはですよ。
そうでしょう。お答えになっておりますでしょうか。さて、もう一つ来てますね。Windows 8のアプリを Windows 10で動かすと、縦幅を、あ、これ、フィードバックですね。ごめんなさい。小さくできなかったんですよということで、ありがとうございますということで、先ほどの質問者の方から、お礼のコメント一つ、質問じゃなかったですね。ごめんなさい。
そうですね。例えば、いつも、マキシマム表示なんですもんね。
そうですね。はい。ということで、これで今のところ全て、質問にお答えできているかなということです。さあ、残り時間、だいたいあと10分少々になってまいりました。そろそろですね、まだ質問、受け付けてますけども、まとめに入っていければなというふうに思います。
そうですね。話し忘れてることはないかなって、ちょっと今、手元のパワーポイント、ダズラズラっと流して、なかなかこういう機会ないので、
そうですね。
後から悔やむことはしたくないと。
あの時喋ってるけど、なん
そ
か
うです
全然
ね。
ないように
そうで
し
す
まし
ね。
ょうね。
ただ、本当に、私の個人的な意見なんですけども、8の頃に比べると、10のそのユニバーサル Windows プラットフォーム前提のアプリは、かなりそのストア周りとかやっぱり強力ですし、本当にワンバイナリーであっちもこっちも動いてくれると、いいのはテストしやすいですよね、ワンバイナリーだと。if def やってると、if の def の中と外で、exstat だと、企業アプリっていうか、受託の開発からすると、exe が2つってことは2個完全にテストしないとまずいんですよ。exe1 個だとするんであれば、中のその条件分岐の部分のテストはしなくちゃいけないんですけども、共通部分は本当に共通でいいはずなんですよね。本体、ソースコードが一緒でも、バイナリが別々だったらば、同じテストは両方のバイナリに対してするのがテストなので、それこそワンバイナリってテストの工数もやっぱりガスッと減るんじゃ、減る、減りますと。で、そういった意味での品質保証っていう意味では、隠れた、実はどこでもこの資料には書いてないんですけども、自宅開発をやる身としては、そっちの方が嬉しいです。
それで、テスト対象が減るわけですもん
そう
ね、
です
本当
ね。
ね。
バイナリで、いわゆる あのウォーターホールでいうところの IT とか ST とかでバイナリー対してテストしましょうという時には、
はい、
1個のテストバイナリー対処で済んじゃうんで、とても楽だと思うんですよね。はいはい、
さて、走行するうちに質問来ました。はい、これもそうですね、興味深い質問です。最近 PC もタブレット、まあ、スマートフォンもですね、非常にあの高 DPI のディスプレイが主流になっていると思うんですけども、はいはい、まあ、ユニバーサルアプリで例えば画像などの DPI は自動的に調整されるんでしょうかと。
調整、あのそういうふうにザムルを組んであげれば調整されます。あの要は、拡大縮小というんですよね。
はい、はい、まあ、そうですよね。おそらく多分例えばあの HD で表示した場合と 4K で表示した場合と、縦横比とかそういうのを変わっ、はい、変えてくれるの。
なるほど、
縦横比は変わんないから
、縦横比あの縦横比から外れた部分、そうですね、縦横比キープしたまま拡大縮小されますと、すね、これがあのイメージコントロール の, あのストレッチプロパティの値によって左右されますと、はい、なので大きな画像を小さくしていくときは、
はい、
綺麗になってくると思うんですが、あまり小さいやつで、いると大きくなったときには、ダメになっちゃうんで、そのときにあのアダプティブな形で大きいときにはこっちのザムル使ってねみたいな
感じ
にな
ります
。で、あのアイコンに関して言うと、あの100とか180とかファイル名にあのパーセンテージをつけてあげると勝手にあの読んでくるやつを切り替えてくれるんですけど、はい、機能はそのまま今でもいあの10でも生きてくれるので、それをうまく使っていってあげると、アイコンだとかリソースとかの解像度に応じてファイルを変えていくってこともできますので、綺麗な形っていうことであればそういうのも活用していくといいんじゃないかなと思います。
なるほど。さあ、もう一つ、あのこれもそうなんですけど、今日のパワポって後日配布されますか。
はい、あの特に配布しちゃいけないという話も聞いてないので、あのスライドシェアの方に上げたいと思います。はい、後日というかなるべく早めに。はい、
そうですね、じゃあ後日というか、まあ、なるべく早い段階でその URL を、
あの正解はパワポじゃなくて PDF になっちゃうと思うんですけど、はい、
おお、そうか、こういうのもあるんですね。さて、これもあのちょっと私もすごい気になって質問ではあるんですけども、 Windows 8のユニバーサルアプリ、まあ、これ作ってる時って29個ってなかったと思うんですけども、まあ、そのアプリを10に持っていこうとすると、例えばその Windows 表示ができるんで20機能とかそういうのもありえるんじゃないかと。でそうなった時に禁止するようなロジックって、ね、組み込む必要があるのかなっていうところ。
20機能したいですよね。
したいですよね。
しないです。あの10で私の Windows 8のアシデンチ向けのアプリがあるんですけど、10のデバイスにインストールして使ってみたことがあるんですけども、アイコンタップするとまず1個 Windows 上で上がるんですが、はい、もう一回アイコンタップしても単にフォーカスが映るだけで起動しなかったですね。
ああ、そうですか、はい、じゃあこれ例えば10用に作ったユニバーサルアプリでも同じ
ですか。10用に作ったユニバーサルアプリでも同じですね。あの一時的になんか Windows 2つに同じアプリやりたいときには、あの昔で言うと MDI マルチドキュメントインターフェースみたいな形で、はい、自分で自分のその空間の中に高 Windows 出してあげるような、そんな、そんなインターフェースを組んであげるしかないと思いますね。
そういうことです
ね。意図的に何かその二重に上がるように見えるような組み方をしてあげない限りは、二重起動はされないです。
そうです。ということは、この質問の回答でいくと、
組み込む必要はない。
ないということですね。はい。はい、分かりました。さて、お時間もいい感じになってまいりました。ということでですね、まあ、約1時間半弱ということで、
皆さん、あの、質問忘れはないですかね。私はどうも、言い忘れはもうないみたいなんで、
はい。初音さんも質問、おっと、来ましたよ。これもフィードバックですね。まあ、予想としては、8アプリと10アプリの2種類が同じ PC の中にあった場合には何か起きるかなっていう。
あ、なるほど、なるほど。あの、ストアを分けてってい
う。そうですね。だから、例えば8のストアから入手したアプリと、同種の10のストアから入手したアプリでは、は
い。そうですね。10のストアが使えないので何とも言えないんですが、あの、例えば、 8の APPX をそのまま10の方に上げているんであれば、うん、APPX のそのいわゆる、ID みたいなのが一緒になるんですけども、うん、別コンパイルしてあの UI も GUI も GUID かあの UID も変えましたということからすると OS 的には別のアプリになるので、その時には、まあ、二重起動というか 別起動になりますよね。
はい、別のアプリとして認識される、はい、そういうことですよね。はい、さて、非常にあの多くの質問をいただきましてですね、今回あの時間もおっとまだありました。ごめん失礼しました。どんどん間際になって質問をしてます。これはどういう意図なのかな。ちょっと聞いて、32ビットと64ビットで注意することありますかという。
当然ユニバーサルウィンドウズプラットフォームでの話で、ユニバーサルウィンドウズプラットフォームの話から言うと区別注意する必要な全くとかないですよね、基本的には。
はい、ないですよ。
ただあの使っているDLL とかで32ビット専用の DLL とかがあれば当然コンパイルするときは NECPU じゃなくて、はい、X86 っていうふうに限定してあげる必要がありますと、で X86 であれば64ビットの OS でも動きますと、
はい、
で逆に X64 でコンパイルしちゃってストアに登録するとそれは32の方には多分落ちてこないんじゃないかな。
そうですね、動かない
と。で当然その、デバイスファミリーの中には32ビットのやつがある場合もあるんで、それはその時は同じデバイスファミリーの中でも 32bitOS の方には落ちてこないっていうことになります。はい、まあ基本 NECPU でやっていただければと。
はい、はい、さあ、もう一つ質問が来そうな感じなのでちょっと、待ちましょうか。さあ、最後の質問、ちょっとあのタイプで途中で止まられているようなので、はい、この質問をお待ちしたいと思います。
焦らずに
焦らずにゆっくり打ってみてください。はい、よろしいですか。
これ最後あの見づらかったと思うんで、これ
はい、
じゃあハードウェアボタン判断するやつはこんな感じですね。
はい、
はい、メタデータ API インフォメーションのメタデータとして、これがあるのかって Windows Phone UI インプットハードウェアボタンズっていうのがあるかっていうふうにこういう部分を書いてあげるんですね。でこれはあの特徴的なのはあのシェアードプロジェクトの中に広角形ということで、Windows Phone App のシェアードプロジェクトの中に Windows UAP のやつを書いて、イフレット切ってあげて、
はい、
Windows Phone App はそのまま普通にハードウェアボタンの、このカメラプレスのイベントをプラス以降で登録してるんですけども、はい、UAP の場合にはちゃんとまずは API インフォメーションで聞いてあげて、ある場合だけその登録してあげると。というのはこんな風に。ただこれはあの移行時期には多分こういうコードが、シェアのところに書いてあげるといい感じですよね。
はい、ということでちょっと別な質問が来ました。ダイレクト X に関して補足ですけども、はい、先ほどの質問の多分確認になると思うんですけど、これ、ダイレクト X の、要はなんかラップしなくてもドットネットから使用可能ということでしょうかと。先ほどの
図で、
それですね。
ですね。
はい。
このそうですね、ドテンランゲージからはダイレクト X 一応使えるってになっていて、あ、そう、ごめんなさい。正確にあるしあるんで確認すればいいんですけど、確認はちゃんと取ってないですと。
うん、
ただ、注意事項とかも載ってないので、そのままいける
のこのままの図だと直接いけるっていう、そういう図になってますよね、確かに。
もし違ってるようであれば、スライドシェアに上げるときに訂正しておきます。 注意書きを書きます。ちょっとスライドシェアの方で回答させていただけたらと思います。
はい、ということで、予定のお時間と、なりました。今日は本当に多くの方々に、ご参加いただきありがとうございました。また多くの質問いただき本当にありがとうございました。若干私は病み上がりで多少お聞き苦しい点があったかと思いますが、その辺を申し上げます。ということでですね、またこういうちょっと今回、初の試みということで、いろいろと至らない点があったかと思いますけども、また今後ともよろしくお願いします。
はい、お願いします。でまた機会がありましたら、はい、またお会いしましょう。
ではご参加いただいた皆様ありがとうございました。ここで失礼いたします。